私たちもそれぞれ生活のリズムがございます。一週間のリズムはこの聖日から始まって、この土曜日に至るわけでありますが、言ってしまえば毎日毎日が礼拝であり、日々に礼拝であり、礼拝で終わるとそういう日々であれば感謝かなと思います。とは言いつつも、お互いの人生においてそのリズムが変わることがあります。まあ、許される時間があると思いますので、こんな話しますが、2013年に皆さんに本当に祈っていただいて、生まれて初めて入院したんね。11時間の入院。ありがとうございました。赤裸々なお祈りも捧げられたことでして。まあ、それはともかくとしまして、やっぱりあそこで私の生活のリズムが少し変わりましたですね。また、私事ですが、11年前にこの教会にお伺い、使わされた時にも、やっぱりパターンは変わったと思います。昨年から少しまた、そう大きくは変わってないんですが、リズムは変わったかなと思いながら、しかしそんな中にも、主の憐れみを覚えております。まあ、概して、一つの転機といいますか、変化が起こるときにそのリズムというのは変わるように思います。さて、そうした私たち個々人に、そうした教会もそうですが、リズムが変わるということがありますが、聖書全体をもう一度こう読み直している中で、ああ、恵みのリズムがあるぞということを最近気づいたんです。またそういう目で聖書を読まれることをお勧めしますが、最初からこんな話するのは基本的に関係あるから話します。聖書の一番最初は創世記ですね。秩序正しく主が創造された技を、あそこに書かれてありますけれども、その日、まあ、一つの時の区切り、日に終わるごとに、夕があり、朝があったという言葉で締めくくられています。朝があって夕にという書いてない。で、その他ずっとこう旧約聖書を読んでいくと、まあ新約もそうですが、大体このパターンなんです。なぜかなと思わされていました。で、この聖書の舞台となった、そのところの民族はユダヤ民族でありますが、ユダヤの人たちは、その時間の考え方が大体夕方の6時から1日が始まります。ぐっと1日始まるわけですね。で、夕べと朝という表現。まあ夕べから私たちは普通人は眠ります。いや、礼拝でも眠るんですよ。まあそれはちょっと頑張ってくださいね。眠りがあります。実は、この時に神様は働かれる。ご自身がお言葉を持って約束していらっしゃることを成し遂げておられます。人の側から眠ってしまっているから、意識がありませんから、そういう、わからないんです。神様ちゃんと、出エジプト記の中に寝ずの番をされる神という表現がある。まあそういうことを見ていきますときに、着実に主は主の方から、神様の方から御業を成していらっしゃる。人が目覚めるときに、ああ、神様がその技をなされていらっしゃる。ある意味では、創造的な働きに私たちが加わっていくように招かれているんだなということも。夕べがあり、朝があった。まず神様の恵みはいつもあるんです。神がなしていらっしゃる。これが神の恵みのリズムかな。さて、その神の恵みのリズムが、イエス様の生涯、まさにそうだな。とりわけ、そのクライマックスであると、十字架とご復活の御業の技がなされた、まさにそうなんです。で今日、プリントでもらえた方はその箇所を印刷してないかもしれませんが、ペンテコステの感謝礼拝ですので、一気に24章を見ておりますけれども、この20、ルカによる福音書の24章、最初からちょっと見ていただきたいんです。イエス様が十字架におかかりになって、死んで葬られて、黄泉に下られた。どんなありさまであったか聖書沈黙守ってるんです。でも確実にそれをなされた。そして朝が早く来た時に死が復活されたことが書かれています。このルカによる福音書の24章の一節をご覧くださいませ。お持ちでない方ちょっとお互い見合わせていただけますか。今日読んでいたルカによる福音書を見てるんですが、その一節に、そして週の初めの日の明け方早く準備しておいた香料を持って墓に行った。すると、見ると、 墓が空っぽだったんです。ここに至るまで、十字架におかかりくださったイエス様、そして葬られて、黄泉にまでくださって、どういう形でおられたのかわからないんですけど、復活された。朝が来た時に。死を超えた勝利の希望がここから生まれてまいりました。そしてこの24章の一節から、そうですね、十二節までに、その墓の空っぽになったことを見ながら、ああ、イエス様が、この地上におられた時におっしゃっておられたなという言葉を思い出しながら女性たちが過ごして、そして、皆さん何度か読まれて初めての方もいらっしゃるかもしれませんが、ルカによる福音書の24章の13節から、子供たちがちゃんとエマオで現れると、エマオ途上のことが出てくるんです。まあ、エルサレムからエマオですから、ちょっと短いんですが、神戸中央教会から関西聖書神学校のちょっと手前ぐらいです。みちみち、クレオパとその奥さんが歩いてた時にとぼと悲しみと痛みと、さあこれから先どうなるんだろうかと思いながら歩いているこの時に、すっと一人の人が近づいてきた。それが実はイエス様だったんですね。みちみちお話になったことがわからなかったという。そしてエマオに着きました時に、もうそれは、一気に飛びますが、24章の29節あたりに、そろそろ夕方になりますし、とある。朝早くからずーっと夕方になった。相当足早かったんじゃないかなと私は思います。そしてそこで彼らの目が開かれた。ああ、イエス様だ。みちみちお話になったことは、思い起こして本当にうちに心が燃えたではないか。そしてイエス様と共に食事をしながら、まあ、生産の恵みの原型だと思うんですが、ここに明らかにされている。そこで終わらなかった。24章の33節以降、そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみた。エルサレムに帰ったんです。もう夜更けになって、夜がぐーっと差し込んでおったでしょうね。そして帰った後、その日のうちにエルサレムに戻って、集っておったところ、36節から今日読んでいただいた49節までのところ、その時のことが、情景が語られている。で、今日は44節から取り上げたんです。先週の話に引き続いて申し上げますが、今日読んでいただいた前の42節、43節ご覧ください。42節に、そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。ああ、食べてるわ、と言ってます。先週食事の話しましたが、もうイエスはしょっちゅう食事ですね。ちょっと変なことを考えたんです。こんな洋服に食べたら健康上悪いんじゃないかな、とか。そんなこと考える必要ないです。まあ、とにかく食事をしながら。イエス様がこれまで語ってきておられたことをもう一度繰り返し語り続けて、弟子たちが耳を傾けている。この状況。想像してください。耳傾けているんです。その日、一日の終わりの時なんです、ここ。しかし、一日の終わりですけど、新しい夜明けの出発点なんです。そしてこの、読んでいただいたルカによる福音書の24章のこのところ、50節以降は少し時間が空いておりますが、24章の1節から49節は1日の上に全部起こってるんです、これ。長い箇所でありますが、1日の出来事です。そして、新しい夜明けの出発が語られて、そのことが、今日の箇所と関係あるんですけども、同じルカが記した、皆さんご存知、ヨハネによる福音書の次にある、使徒言行録の、ペンテコステから、そして初代教会の歩みはずっと続くんです。新しい夜明けの備えがここでなされているのです。新しい時代を迎えるために、イエス様が驚くべき備えをしていらっしゃる今日の箇所です。一言で、主の証人として弟子たちを使わすに際して、大切なことをイエス様がなされているという箇所なんです。で、44節から48節を見ながらお聞きいただきたいんですが、 もう旧約聖書の中にあのモーセの御書と言われる創世記からのずっとことと、詩編をはじめとする、箇所とイザヤ以降のあの預言書の中に何が書いてあるか、私たちは知ってるんです。イエス様のことが預言されてるんです、随所に。そのことをルル語ってこられましたし、そのことを再び悟らせようと語られたときに45節。大切なお言葉ですが、45節に、そしてイエスは、主語はイエス様です。イエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてた。弟子が自分の心を開いたんじゃない。イエス様が心を開かれた。一回だけちょっと聖書研究みたいなこと言わせてください。あまり言わん方がいいのかもしれませんが、心の目ってのはちょっと訳しすぎなんです、これ。他の日本語聖書が見たらみんな心を開いてた。これが正しいと思います。まあ、新教託間違ってと言いませんよ。解釈してこれ訳してくれたと思うんですが、本当心を開かれた。そしてこの心は、四つの福音書の中でここだけしか使われてない言葉です。日本語は心なんですが、どういう意味で使っているかというと、心っていうのは理解、私たちは頭で理解するとか、そういうふうにしますが、心で受け止めて理解していくという部分です。心に捉えて、それをしっかり根を下ろして、それが入り込んでくるという意味合いの言葉の心、一回でした。パウロよく使う言葉なんですが、ああ、なんであえてこの言葉を使ったのかなという意味があるなと思ったんです。ずーっと何回も聞いてきたことをもっぺん念を押すかのようにイエス様が彼らの心をそのように開きなさったということです。頭で分かってたかもしれない。聞いてたかもわからない。でも彼らの生活と魂のどん底にそれを植え付けるかのように心を開けられたということです。ああ、イエス様が十字架に死んで蘇ってくださった。あの事実は私たちの罪の許しのためだった。神のものとされて永遠の命を与えてくださるこの救いなんだ。そのことを心を開いて、イエス様が心を開いてそれを成してくださった。愛する皆さん、今日私たちに対しても同じように主はなされます。このように心を開けなさるんです。そういう意味においては、私たちは御言葉聖書の専門家でありたいと思います。そんなこと言わないでください。関西聖書神学校いけと言うのかよ。まあ、それはまあ学びとしてはありますが、イエス様の十字架とご復活の御業が本当に日々に私のものであったということを分からせてくださる、心を開き続けてくださるんです。誠実に神戸地方教会に来ている時だけ開かれているんじゃなくて、お家にいる時にも、どんな時にも、いや、時に落ち込んでしまいそうな、そうしたことに遭遇する時にも、イエス様が心を開き続けてくださる時に、ああ、この事実は私のものだったんだ。私のためだったんだ。私は許されているんだ。求道していらっしゃる方いらっしゃるでしょう。どうぞあなたの生涯に、主が心を開いてくださったときに、イエス様のこの救いが私のものであったということを分からせてくださるんです。ですから心を開いてくださるんですから、本当に開いてください。心を開くというのは本当に新しくされることですね。そしてそのように主が心を開いてくださるならば、当然のごとくに、今日の聖書のお話、47節以降にあるんですが、この心を開いてくださったイエス様、このイエス様の福音を人々に述べ伝えられる、述べ伝えたい、主の証人とさせていただきたいと願うのは当然なんです。私にそうしていただいたから。47節、後半から読みたいと思うんですが、そうですね、47節から読んでみましょうか。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると、エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。イエス様を十字架におかけした、そして蘇ってくださった場でありますが、そのエルサレムから始めて、いや、今日なるまで、地の果てまで、神戸にいる私たちのところにも、まあ、主の証人を通してこれが届けられた。主の証人となるために、私たち一人、今日に至るまで人々を福音を届けてくださって、主の証人として来られたわけですね。今日、修法にも、 報告欄に書かれていることですが、6月の第二聖日その前の日から皆さんと一緒に花の日の訪問させていただきます。私は、まあ他の教会もよくされるんですが、神戸中央教会でいい習慣だなと思ってます。訪れて多くの方にカードを送り届ける、何でもないことに思いますが、受け取る方にとってはとっても感謝していらっしゃる。で、私たちは、まあ、この花の日の訪問だけではありませんが、この時に本当に私たちはいつも大切にしたいのは、教職だけじゃない。私たちは主の証人だということを、いつも覚えたいと思うんです。訪問というのは単なる人情的な励ましじゃないんですよ。まあ、それも大事ですけどね。主の証人として。それ、ということは、証人としてそのように訪問させていただくときには、まず訪問するものが、主が心を開いてくださることによって、そこにしっかり立つことです。あ、皆さん行きましょう。ね、わからんけど来ていた。まあ、それも急ぐときありますが、主の証人として使わされるときに、主が心を開いてくださった、その備えをさせていただいて、訪れる方々、誤解のないように申し上げたいと思うんですが、ご健康を、こう、弱さを覚えていらっしゃる方、時には、ガーッと内に沈み込むことがあり、私もそうなるだろうと思う。そうすると自分のことしか見えなくなる時が多いにしてあるんです。その人たちを励ますことは本当に大事なんですが、その人が、イエス様、その人に対してイエス様が心を開いてくださるように、だから御言葉届けるんです。どうぞ神戸中央教会の訪問は、関わる訪問でありたいですね。主が心、お互いに開いていただくんです。関西聖書神学校の初代校長がよくおっしゃった言葉、私大好きなんですが、御言葉に立つ信仰に共に立つんです。もっと言います。御言葉に立つ信仰に、訪れる者も訪れていただく者も共に立つということです。主が心を開いてくださる。主の証人としてくださるということです。さて、続いて見てまいりましょう。このようにして、十字架の死から蘇ってくださったイエス様は、昇天なさったという。40日目ですね。で、そのことが、今日言いませんですけれども、24章の50節以降、ちょっと時間が空いておりますが、ありまして、このことが、使徒言行録の一章につながっていきます。じゃあ、そのことによってもイエス様見えなくなったんです。じゃあ、イエス様はあの地上におられた時の働きをあそこで一旦やめられて、それ以降は別の働きをしておられるのかというと、そうじゃない。同じ働きしてらっしゃるんです。イエス様が地上で始められた働きを今なお継続してらっしゃる。その記録が、初代の教会の記録が使徒言行録です。それを託されたのが、主の弟子であり、主の証人たちです。しかし彼らはそれになんとふさわしくない人たちであったろう。いやー、そんな思い、もう重圧ですよ。主の証人なんて言われて。今日この話聞きながら、それは変わらず、牧師、あなたはね、主の証人でいいけど、私は違うんですと、開き直ることもできるんですが、いや、これは皆さんに語られてるんです。そんな重い重圧。私はもう一生懸命仕事してますから、あとは牧師さん、伝道師さん、熱心な人やってください。でしょうか。どうしてもイエス様は、そのために必要なものを、48節と49節、もう一度読みください。24章の48節。あなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところから力に覆われるまでは都に留まっていなさい。さあ、主の証人とされたら頑張ってやりましょうとか、いや、とてもできませんと尻込みしてるんじゃなくて、都に留まっていなさいとおっしゃったんです。考えてみるならば、福音、イエス・キリスト様の尊い救いの福音というのは全部上からですよね。高いところから。力なんです。神様の方からなしてくださった、その道から、見救い、 まあ、教会の誕生もそうですよね。そろそろ教会建ててもらいましょうか。いや、まあ、その、群れが起こされることの願いは祈りの中にありましたけれども、全部聖霊がそこに注がれて臨んだという。上からの。この恵みは以来、ずーっと続けられて、今日、教会は今に至るまで、いろんな山あり谷あります、ありですけれども、教会は前進してきたわけであります。どうぞ覚えてください。もちろん私たちには常識も必要です。力も、与えられた能力、財も必要ですよ。伝道するためには。知識も必要です。組織も必要ですし、制度も必要ですが、主体はそこにないんです。聖霊が注がれたところに、証人が起こされ、群れが立て上げられていった。その結果、組織も用いられていったんです。順番間違ってはいけないと思いますね。そのために、イエス様が、上からのもの、聖霊を注ぐことによって、主の証人として、弟子たちを使わそうとなさったんですが、どこに称賛があったんでしょう。あの弟子たちを。イエス様は、父なる神、子なる神、聖霊なる神様、美しい交わりの中にあられて、聖霊を信頼されたんです。聖霊を信頼されたんです。聖霊を注いでいただいて、それに、主の弟子たち、証人が満たされて、そこからなされることに信頼されたんです。ですから、食事の席でありますけど、そのこと、大切なこと、主が聖霊を注がれるということを、主へ様なされることをことで語っていらっしゃるわけですね。もう一度言います。食事の席ですでしょ、これ。どこかの大宣教大会で、どこかの何とか何とか聖会とか修養会とか書いてないです。食事の席で日常の中です。大宣教大会どうでもいいわ、大切なことなんですよ。聖会も大切なことなんですよ。実はイエス様は具体的に実際の日常生活の中で、しかも食事の交わりの中で、日常のことは私たちの本当の姿が端的に現れるところなんです。まあ今日も礼拝で皆さんお届けくださいます。大体意味であると構えてると思うんですよ。ところが食事の席でちょっと交わると自分たちの本当の姿が出てくるところなんです。イエス様それよくご存知だったんでしょう。食事の席で。聖霊が注がれたその証が、ルル、使徒言行録についてまいります。だからそのために、都に留まっていなさい。エルサレムに留まっていなさい。あなた方待ち望むんだよ。何してたんでしょう。まあ、ここは今開けませんが、使徒言行録の一章を読みますときに、そのことを待ち望んでいた。もちろん弟子たちもそうですし、婦人たちもそうですし、多くの人々が待ち望んで、10日間、昇天されて、ペンテコステの降臨まで10日間あったんですが、何していたかという一言書いてある。まあ、これだけは、開けられたら一緒に開いてほしいんですが、使徒言行録の1章の14節。2章に入る前に、彼ら、14節ですね、214ページの上の段の1行目、彼らは皆、婦人たちやイエスの母マリア、また、イエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。心を合わせて熱心に祈っていた。都で待ち望んでいなさい。10日間皆さん、神戸中央教会集まって、ずーっと心を合わせて、熱心に祈っていた。何祈ってたんでしょう。心を合わせる必要があったんです。それは皆さん、弟子たち心を探られましたよ。思い出してるんです。お祈りするとね。ああ、イエス様が十字架に裁判の席につけられる前に十字架におかかりない。イエス様知らないで言ったな。 おい、ペトロ、お前、そんな、ペトロ、お前、そんなこと言っただろうとかね。責め合ったら、心を合わせて祈ることができないですよ。あるところで、福音書の中にありますが、母親でしたかね。うちの誰が一番ですですか、二番ですですか、順番決めてください。もう、利己心丸出しですよ。わしが一番じゃとかね。高ぶる心。あの時あんな思いを持ったな。砕かれたんですよな。神の誉れよりも人の評判を気にする。ああ、私のうちに癒しい心あるな。ヨハネさんすまんな。まあ、言ったこと書いてないですよ。おそらく心を合わせるというこの一句に、そういうことができなかったら心を合わせられないんです。形だけは心を合わせたように見えるかもしれませんけど、本当に心を合わせるということは。神様を恐れ敬うよりも人の顔を恐れてしまってる。だから、困難や迫害が起こると臆病な心になってしまった。逃げてしまったな。彼らの信仰が試されてる。私のうちに不純な思いがあったな。祈りの中で。ですから、お互いに批判しだったり、まあ、仲違いのことがあったら、和解するでしょう。共に祈る中で、皆さん、互いに愛し合いましょうという口では簡単ですよ。まあ、簡単ですと、もう簡単なことないんですが、お互いに兄弟が愛し合うということも、共に祈る中でさせていただけたんです。その期間を置くために、都に留まってなさいと言われます。一言言うな、謙虚な心に互いがされた。その時に聖霊が注がれたんです。私たちは聖霊を注いでくださいという時に、私たちの側にもそれを求められるんですよ、主は。イエス様が聖霊を注がれる。この原則は今も変わりません。2000年前だけじゃない。今も変わりません。彼らはエルサレムから始めてとございます。なぜエルサレムから始めたんでしょう。ガリラヤ湖周辺のカファルナイムが一番活躍したあっから始めたらいいのに。いや、ナザレから始めたらいいのに。いや、ベスレヘムから始めたらいい。いや、今この5月6月のこの時で、初代のこの教会誕生するその時であれば、地中海のシャロンの原のあの美しいところから始めたら、もっとホッとするのに。いえ、エルサレムから始めたと。なぜでしょう。エルサレムはこの弟子たちにとって、人々にとって、敗北の経験を味わったところだからです。よろしいですね。十字架につけようと、裏切ったところなんです。その後イエス様が復活された時も、弟子たちはぺっしゃんこになったんです。ペトロに至っては死を否んだところです。人々から見て、人から見て敗北と思われた場所を、イエス様は勝利の場にしなさったんです。そのことを明らかにしたいと願われたからエルサレムから始められた。もちろん、旧約の予言の通りになっていったなという、そういう、神様の側からのありますが、そういう思惑を持ってここから始めなさいました。ここで勝利できたらどこ行っても勝利できるよというところです。ここにいた最初の弟子たち人々に聖霊が注がれた。愛する皆さん、今日私たちにとって、ああ、あそこは私の敗北の場所だった。もう思い出したくもない。徹底して悔い改めたところだけど、もう二度と、聖霊はそこから始めなさるんですよ。もう触れてほしくないな。そこで、救い、癒し、強め、力づけてくださる勝利の場としてくださるんです。どうぞこの朝、お互いのエルサレムがあるはずなんです。そこから始めてくださるんです。 過去の2000年前の彼らだけじゃない、今も間断なく注がれている聖霊をそのように始めてください。最後にこの進みをしてお祈りしたいと思うんですが、時々私も名刺を使うことがあります。昨日もそうなんですが、私2枚名刺あるんです。神戸中央教会の牧師という名刺と、関西聖書神学校社官教師という名刺があるので、どちら出そうかなと思う時あるんですが、パッと2枚出す時があるんですけど、まあ、それはともかくとしまして、思ったんですよ。いずれこの名刺なくなると思ったんですよ。そうそうですよね。いくら今元気でもいずれ天国に行かせていただくわけですから、働き終えなきゃならない。そして愛する兄弟姉妹の皆さんもそれぞれのお仕事があると思うんです。主婦は主婦の方ですのお仕事が。学生は学生としてのその学び屋がありますよね。で、そういう私たちに、いや、時にはね、ご健康を害して病院にいらっしゃる方もありますし、そして施設での生活をしていらっしゃいます。それぞれ私たちの持っている仕事とか肩書きはいろいろあります。で、そういうものに向かって、あなたのお仕事はと聞かれたときどう答えたらいいんだろう。いや、私はね、牧師でしてね。すべての人が共通して言えることなんです。あなたのお仕事なんですか。キリストの証人です。じゃないでしょうか。もう私は健康が許されないで一人伏せている。そこでもキリストの証人なんです。そういう弱さを覚えて今落ち込んでいる。そこでもキリストの証人なんです。ペンテコステで聖霊が注がれた。イエス様が聖霊を注がれた。この恵みは、このような主の証人とするために今も注がれているんです。どうぞこの朝、いろんなお立場があろうかと思いますが、我らをこのように主の証人として使わせてくださる。どうぞお一人お一人にとっても新たな要件が来ますように。主が心を開き、主が聖霊を添えてください。どうぞこの恵みに立ち続けようじゃありません。こんな大いなる委託を、なんとこの私たちに託しておってくださるのです。お祈りいたしましょう。